ヨハネの福音書20章19節から29節、信じるものになるというふうにですね、題をつけました。今日はですね、弟子たちにイエス様がかけられた言葉、またトマスのことを味わっていきたいと、そんなふうにですね、願っています。子供たちも先ほどお話をしました。背景のイラストもですね、見ていただきました。で、少し大げさなこう南京錠をですね、つけてみました。もちろん当時のユダのうちにですね、このような南京錠があったというわけではありません。しかし家の扉にですね、こうしてこう南京錠が見えていると、あ、鍵がかかっているんだなと分かりますよですね。そのようにですね、私の心の家、私の心の中にですね、鍵がかかっているのか、鍵がかかっている部屋があるのかというのはですね、もちろん他の人には見えませんし、私にも南京錠が見えるわけではないので見えない。それが私たちには問題だというふうに思います。私たちの心にですね、いたずらに恐れたり、不安に感じたり、あるいは、たとえそれがイエス様であってもですね、こう触れられたくない、あるいは隠したいと思う思い、いつの間にか鍵をかけてしまってですね、閉じこもっている、あるいは閉じ込めてしまっているものはないでしょう。どこにもそんなものはありはしないとですね、言えるでしょうか。そんなことを考えていただきながらですね、ご一緒に今日の箇所を読んでいきたい、味わっていきたいんですね。先週はマグダラのマリアがですね、イエス様と会った、マリアにイエス様が現れてくださったことをですね、学び味わいました。イエス様がですね、あの十字架に貼り付けにされたのが金曜日でした。そこから当時のユダヤの国の日にちの数え方で言いますと、金曜日、土曜日、日曜日ということで、3日目となる日曜日の朝、イエス様が葬られた、お墓の前でよみがえられたイエス様にお会いした、イエス様がですね、マグダラのマリアにですね、現れてくださったですね、声をかけてくださいました。アリマタヤのヨセフやニコデモという人の手によってイエス様がお墓に葬られた。マグダラのマリア、また他にも女性たちはそれを見届けていました。最後までマリアたちはですね、マグダラのマリアたちは何もできなかったんですけれども、見届けていたんですね。で、これはとても大切なことです。そして日曜日の朝、一番にお墓に行ったんです。最後までイエス様のその姿を見届けていたのがマグダラのマリアでした。この人にですね、よみがえられたイエス様が一番最初に現れてくださって、そして声をかけてくださった。このことは私たちにも納得ですよね。そうですよね。こんなにもイエス様をですね、愛してついていきたい、従っていきたいと願ったマグダラのマリアに現れて声をかけてくださったですね。納得ですよ。納得します。でもその納得する、私もそう思うという同意する心は何でしょうか。私たちが住むこの世の中の基準、常識の中で測っているということはないでしょうか。それは違うのだということを私たちはこの後のイエス様から、その姿から知ることになります。一つ目のこと、この日の弟子たちの姿です。今日の箇所の始まり19節はこうです。その日、すなわち週の初めの日の夕方、舞台となりますのはマグダラのマリアが、イエス様にですね、お墓の前でお会いしました。その同じ日曜日の夕方ということです。時間は日曜日の夕方。場所は、弟子たちのうちの誰か一人の家だったと思います。そこに皆が集まっているところです。そして大切なことはこれです。今日先ほどお話ししました。鍵がかけられていた。ですね。夕方になりました。この後ですね、みんなで一緒に眠るのかもしれません。泥棒を恐れて、用心のために鍵をかけたということではないんですよね。聖書は ユダヤ人を恐れてとはっきり書いています。それはイエス様を捕らえて、そしてあの十字架につけた、そのユダヤ人たちを恐れていたということです。そのユダヤ人がイエス様をまんまと十字架で処刑することができた、邪魔者であるイエス様をですね、取り除くことができた、成功したというんで、今度はイエス様の弟子であった人たちを捕らえて排除しよう、自分たちを次は捕まえに来るのではないかと恐れたということですよね。自分の身の危険を感じて鍵をかけて隠れていたですね。この弟子たちはどういう人たちだったでしょうか。ずっとイエス様の一番近くにいてお話を聞いた人たちです。イエス様が群衆に語られて、また特別に弟子たちに語られた場面があります。そのように一番にイエス様のお話を聞いていた人たち、町や村を巡り歩いたイエス様が病の人を癒したりですね、数々のことをしてくださった、その出来事を一番身近で目撃経験してきた人たちです。それがこの弟子のはずでした。でもこの弟子の人たち、もう一つのことがあります。捕らえられたイエス様を置き去りにして逃げた人たちです。イエス様を見捨てて逃げていった人たちです。マグダラのマリアが何もできなかったけれども、最後まで見届けた人ならば、この人たちはイエス様を見捨てて逃げていった人たちです。置き去りにして捨てた人たちです。先ほど最後まで見届けていった、そして一番にお墓に行ったマグダラのマリアにイエス様が姿を現してくださり、マリアンと優しく声をかけてくださったのは納得できると、そう言いました。ではこの逃げ出した弟子たちにはどうでしょうか。今度はイエス様が見捨てますか。ユダヤ人、この人たちを恐れて鍵をかけて家の中に隠れている弟子たちをイエス様は置き去りにして、他の有望な新しい弟子を探しに行くのでしょうか。違います。イエス様は以前弟子たちにお話になっています。人を恐れるのではなく神を恐れなさい、教えてくださいました。しかし一番聞いていたはずの弟子たちは今、人であるユダヤ人を恐れて鍵をかけて家の中に隠れるように集まっているだけの弟子たちです。でもその弟子たちの真ん中にイエス様が立たれたのだと19節は教えてくれるのです。そして言われるのです。平安があなた方にあるようにです。マグダラのマリアにイエス様が現れてくださったのはよくわかる、私も納得できます。では弟子たちは、イエス様を置き去りにして見捨てた弟子たちです。見捨てられて、イエス様に見捨てられて当然の人たちである、その通り、私だってそう思う。でもこれは私の思い、私たちの常識、この世の常識であり、この世の価値観です。多くの人が声を大にしてその通りと言うかもしれませんが、それはイエス様の常識ではなく、イエス様の価値観ではないのです。イエス様は一番大切なところで逃げ出し、イエス様を見捨てて今も隠れている彼らの真ん中に現れてください。彼らの人たちの真ん中にいてくださるんです。弟子たちがイエス様を見捨てても、私がイエス様を見捨てたとしても、イエス様は私たちを見捨てない。イエス様はあなたを見捨てないんです。そして弟子たちの一番大切なところ真ん中に立ってくださり、 そして私たちに一番必要で大切な言葉を与えてくださるんです。平安があなた方にあるように。それはその声をかけられた弟子たちが今この時、その弟子の一人一人が平安を失っているからです。この時の弟子たちには平安が必要でした。私たちに必要なものは主から与えられる平安です。私たちは時折それを主を信じた後でもイエス様を見失ってしまって平安を失い、恐れや不安で心がいっぱいになってしまいます。そしてその恐れ不安というものはですね、家に鍵をかけ、心に鍵をかけて閉じこもっていても、また皆集まっていても解決はしません。ただイエス様を信じて、イエス様に委ねていく時に解決をして平安を得ていきます。イエス様はそのために、イエス様の方から私のところに、私たちのところに来てください。そして私に必要な言葉をかけてくださいます。主イエスは見捨てるのではなく平安を与えてください。そのために弟子たちの真ん中に立ってください。私のために現れてください。そんなイエス様のことを思いながら次に一人の弟子を見ます。先ほどから名前が挙がっています。十二弟子の一人であったのがトマスです。そしてその理由が何であるのか聖書は記してくれませんのでよく分かりませんが、24節によれば、こうしてイエス様が弟子たちの真ん中に立たれ声をかけてくださったその時、トマスはいなかったのです。ね、25節、他の弟子たちは興奮し喜びいっぱいになってですね、帰ってきたトマスに話すんです。私たちは主を見た。もう簡潔で強い言葉ですよね。それはイエス様が蘇られた、そのことを信じたという告白です。もう興奮した告白です。しかし、トマスは同意しません。トマスはイエス様を見ていません。会っていないのです。トマスは言います。25節の後半です。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じませんですね。決して信じません。トマスの決死の思いがこの25節には現れています。指を入れる、手を入れる、トマスは言いましたですね。見るだけでは信じない、見たそれだけじゃ信じない、私は触れてみなければ、入れてみなければ信じない、決して信じないとトマスは言います。でこの25節になります入れるという言葉ですが、実は投げ込むですね、投げ込むという単語が使われています。聖書にはこういう箇所があります。良い実を結ばない木は切り倒されて火に投げ込まれるですね。また神の子なら実を投げてみろですね。こちらはイエス様をですね、荒野で誘惑したサタンが言った言葉ですよね。こんな箇所で使われています。この投げ込むという表現でトマスは指を入れなければ、手を入れなければ信じないと言ってるんですね。見るだけでは信じない、見たと仲間である弟子が言ったからといって信じない、こう耳を貸さないんですね。見るだけではなく入れてみなければ信じない、投げ込んでみなければ私は信じないんだ、こう言ってるんです。これはもうトマスがこの全身で心のすべて、こう自分のすべて、体のすべてをイエス様にこうぶつけていって、投げ込んでみなければ信じないんだと、私は決して信じないと、そう語っているわけです。この箇所から固くなトマス、疑い深いトマスと表現されますが、そうでしょうか。 一箇所聖書を開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書11章16節、2017番は205ページです。ヨハネの福音書の11章の16節を読みます。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないかですね。14節でイエス様はラザロは死んだんですとはっきりおっしゃってます。ここはラザロが死んだということを聞いてイエス様がラザロのところに行こうですね、こう語られたのを聞いてイエス様がラザロが死んだことを悲しみ、そして一緒に死のうとされているのではないかと、そうならば自分も一緒にイエス様と一緒に死のうと、こう言ったトマスの言葉です。疑い深いトマスではなくてですね、熱く激しいトマスと言えるでしょう。何もペテロだけが熱い弟子だったわけではない。ペテロだけイエス様にどこまでもついていくと告白していたわけではなかった。このトマスが一人だけ日曜日の夕方にイエス様に会えなかったんです。自分だって会いたい、どうして自分がいない時にイエス様は現れたのか、どうしてと、どうしてどうして、信じたいとの激しい熱い思いが高じて堅くなになり、指を入れ手を入れ投げ込まなければと条件をつけてしまったのではなかったでしょうか。そしてこの日の夕方から1週間、他の弟子たちはトマスを説得して同じように信じさせることができないまま時間が経ちました。26節には8日後と、やはりユダヤ式の数え方で同じ日曜日、1週間後の日曜日に弟子たちが再び集まっていることを記します。そこには今度はトマスも言います。するとやはり戸には鍵がかけられていたんですが、イエス様がやってきて彼らの真ん中にやはり立ちます。真ん中に立ちもう一度言われます。平安があなた方にあるように。そして続く27節でイエス様はトマスに言われるのです。27節、それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。入れてみなさい、投げ込んでごらん。そして信じないものではなく信じるものになりなさいとトマスに言われるのです。イエス様はトマスが他の弟子たちに言った言葉を知っています。知っておられるんです。この日はトマスのためにも来てくださった、トマスに会いに来てくださったイエス様なのです。これは当然のことですか？当たり前なんですか？イエス様がトマスに会いに来てくださった、これは当然のことではありません。違います。これは驚くべきこと、イエス様の主イエスの愛です。かたくなで他の弟子たちの喜びの声にも耳を傾けること、耳を貸すことができなかったトマス、指を入れ手を入れなければ信じない、投げ込むほどに自分全身でこうぶつかってくる、そんな疑い深い疑いに対してイエス様は叱責をするのではなく、もちろん見捨てたりはしない、会いに来て言葉を与えてくださる。トマスはもうですね、手を入れる必要などありませんでした。投げ込むほどの全身でトマスは告白をします。私の主、私の神よ、私の主、私の神よ。素晴らしい告白です。これは私たち一人一人に必要な告白です。主はトマスのために会いに来てくださる、主はあなたのためにも会いに来てくださる。どんな時でも必要な時 真ん中に。そして今日この日のことでもう一つのことを私は思いました。他の弟子たちです。8日後やはり弟子たちは集まっています。弟子たちは鍵をかけています。あの前の週の8日前の日曜日によみがえられたイエス様に会って信じたはずの弟子たちです。しかし8日後の日曜日にも鍵を開けることはできなかった。集まることはできましたけれど鍵は開けられなかった。隠れているのです。まだ恐れています。不安があったんです。聖霊を受けなさいと22節でも励まされたけれどまだ立ち上がることができません。この弟子たちのためにもこの弟子たちのためにイエス様はもう一度会いに来てくださり同じ言葉を与えてくださった。他のものはいらないのです。平安があなた方にあるように、平安があなたにあるように。今弟子たちに必要なものはイエス様から受け取る平安なのです。弟子たちは平安がなかった。十字架のイエス様を裏切ってしまった、見捨てたとの思いはペテロだけではなかったのです。後悔ばかり、平安がありません。この苦しさは主によってのみ癒されていきます。主に癒され励まされて新しく使わされていく必要があったのです。主はそのためには、何度でも会いに来てくださり声をかけてくださり、そして必要なものを与えてくださるのです。かたくなであったトマスが変えられた8日後の日曜日に他の弟子たちももう一度同じ主からの言葉を受け取って、変えられていくのだということを、今日この箇所を他の弟子たちの姿からも見ておきたいとそう思うのです。そして最後に私たちです。今生きる私たち、私です。もう一度ですね、先ほど開いたヨハネの福音書の11章16節をですね、開いてください。205ページ。ヨハネの福音書の11章の16節にですね、こう書いてあります。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。デドモと呼ばれるトマスがですね。トマスのことはですね、ここでデドモと呼ばれるトマスと紹介され、今日の箇所でもですね、24節、十二弟子の一人でと紹介されて、続けてデドモと呼ばれるトマスはと紹介をされていますですね。デドモと呼ばれるトマスといつも紹介されるんですね。デドモとはですね、実は双子という意味があります。双子なんですね。弟子の中に誰かですね、あるいは身近にイエス様に付き従っていた人たちの中に、トマスの双子の兄弟がいたのかどうかは分かりません。しかしデドモ双子というのは意味があると考えました。疑い深いデドモ、投げ込むほどに激しく拒絶をしたり、あるいは堅くなになって素直に喜ぶことができないでいるデドモ、トマスの双子のデドモ、それは私の中にいるのではないでしょうか。あるいは鍵をかけ恐れたまま不安なまま日々を過ごすデドモが私の中にもいるように思います。イエス様は29節で、見ないで信じる人たちは幸いですと私たちに向けた言葉を与えてくださっています。デドモのトマスは初め見ないで信じられませんでした。イエス様が会いに来て信じることができました。私たちは今このデドモのようにイエス様にお会いすることはできません。ですから見ないで信じる者に幸いです、その人たちは幸いですということは、イエス様は私たちにこう幸いと平安を送ってくださった、プレゼントしてくださったということです。今 私たちは聖書を通してイエス様にお会いします。今私たちは礼拝を通してイエス様にお会いし信じます。今私たちは先にイエス様を信じた人たちを通してイエス様に会い、イエス様を救い主と信じます。私たちはイエス様を信じたらイエス様を紹介し平安を届けましょう。鍵をかけて閉じこもって隠れている人、あるいは全身をぶつけるように投げ込むほどに激しくイエス様を拒絶したり、あるいは条件をつけてしまったり、あるいは疑っている人に、その人もでもその熱い思いに激しい心にイエス様の平安を、イエス様の声を届けていきましょう。こうして今本当に大変な状況がある私たちの住むこの世界ですけれども、今週も私たちはこうして特別な形で一つになって礼拝をする、礼拝を捧げていることができる私たちです。これもイエス様からの恵みです。私たちの真ん中にも今イエス様は立ち、平安があなた方にあるようにと声をかけてください。バラバラなようで私たちはそうではない一つなのです。他の弟子たちとトマスも8日間バラバラのようでそうではなかった。イエス様が一つにしてください。私たち信じる者になり、信じる者として平安な一週間をこの礼拝から過ごしていきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。全能の神に栄光が限りなくありますように。一粒の麦が地に落ちて新しい命の芽を吹くように、十字架で死に三日目によみがえってこられた主イエス・キリストに栄光と賛美と誉れを今捧げます。イエス・キリストの血によって流れた私たちは滅びから永遠の命へと移されました。それはもう確かなものです。完了しているのです。その喜びを歌い、こうして日曜日ごとに集まり、一つとなってあなたに礼拝を捧げます。主こそ神です。他にはありません。私たちは十字架の血を受け、復活の喜びに預かるものです。あなたから決して目を離しません。あなたの家から決して離れません。あなたを求める人があなたを信じて告白し、洗礼の恵みに預かることができるように聖霊様を導いてください。あなたの平安を私たちが届けていくことができるものとなりますように。信じている人はまた、もし一週間の間に悩み、迷うことがあっても、聖霊様の助けを信じて、この礼拝を大切にして、一週間を歩むことができますように、どうぞ導いてください。恐れるものではなく、不安に心を奪われるものではなく、イエス様に委ね、イエス様に期待を持てるものとして、毎日歩めるようにと導いてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。